第一サムエル記12章。一言祈って始めます。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたの皆を崇めさせてください。先ほど賛美もしましたけど、今度はあなたについて、またあなたの言葉を共に学ぶことで、あなたの素晴らしさや、あなたの私たちに対する愛や、またその恵み深さを知ることができますように。そしてこの学びを通して、ここにいる一人一人が、これを聞く一人一人が、あなたの皆を崇めるようにしてください。新しい思いで、あなたに対して、飢え渇いて、あなたを求めるように、主をどうぞしてください。お願いします。どうぞここにいる一人一人を、あなたが精霊によって助けを与えてくださって、あなたが言わんとしておられることを、はっきりと理解することができますように。そして今日学ぶことを、今日の午後も、また向こう一週間、本当に聖霊によって思い起こさせていただきながら、毎日の生活に持って帰っていけますように、どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたの霊で満たして、それを溢れさせてください。あなたの言葉を余すところなく語り尽くすことができますように、あなたの愛を持って、あなたの真実を持って、あなたについて、ここに書いてある事柄について、語り尽くせますように、ちょっとどうぞ私をお助けください。導いてください。お願いします。今日もみんなで、あなたに期待し、あなたを待ち望みます。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。第一サムエルの12章です。まずは、1節と2節をまずお読みします。サムエルはすべてのイスラエル人に言った。見よ、あなた方が私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今、見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。でここで、サムエルさんは、イスラエルの前に立って、その自分が今までその歩んできた神に対しても、また民に対しても、誠実に歩んできたということを、その確認するためにというか、お互いのその共通認識として、民に対して語っています。サムエルがその今までイスラエルの民に対しては、そのあなた方の言ってる、願ってること、リクエストにことごとく答えてきたよって、不本意ながら、サムエルは彼らと民には同意しませんでしたけど、神に同意しましたね。王を立てるということ。不本意だけども、でも神がいいよっていうので、神の許可のもと、神も不本意なんですよ。サムエルも不本意なんですよ。でも、神が言うんであれば、いや、そうしてみようか。付き合ってあげたんですよね。神の許可のもとね。王も立てましたよって。で、若い時から、髪が白くなった今日まで、あなた方の先に立って歩みましたよって。そして、サムエルの息子たちは、あなた方と、あなた方、その民と一緒にいるようになったって。サムエルにも、息子たちがいましたね。サムエルの、なんていうんですかね、育ての親というか、その祭司のエリは、子育てに失敗してましたね。で、その息子が二人とも、その祭司だったんだけど、肉よこせっつって、私も肉好きですけど。それで神が望まないような、その食べ方とか、その肉の取り方をしたんです。なので、その報いとして、罰として、神はその二人を撃ちました、戦いの中で。それを見てたにもかかわらず、サムエルを通してそのことが、それ実現するよって言わせたんですよね、神は。でもサムエルも子育てに失敗したんです。そして、その二人の息子たち、ヨエルとアビアは、サムエルがそうしたんですけど、そのベールシェバで裁きつかさだったんですけど、彼らは賄賂を取って、裁きを負けてたんですよ。悪いやつだったんですよ。父のように、主の道を歩まなかったと書いてあります。第一サムエルの8章を開くとそう書いてあります。今開きませんけど。でも、ここでそのサムエルが言ってるのを見てみると、私の息子たちはあなた方と共にいるようになったって。どうも、サムエルは、自分の息子たち、二人の息子たち、ヨエルとアビアを裁きつかさの役割から退けたんですね。少しは学習したんですよ。自分の息子たちそのまま その悪い裁きつかさとして悪い人のまま上に立てられていたら、この二人を滅ぼすっていうことをサムエルは学んだんですよ。いつか神が自分の息子たちを撃ってしまうかもしれないって。それで、あなた方と共にいるようになった。つまりその普通の一般ピープル、パンピーみたいになりました。一般人になりましたよって。そういうふうに、その役割から退けましたよって。三節、さあ今、主の前、油注がれた者の前で私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか。誰かのロバを取っただろうか。誰かを食いしめ、誰かを迫害しただろうか。誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。もしそうなら、私はあなた方にお返しする。私がもし何か悪いことしてたんだったら、あなた方に対してね。私が気づかない間でも。今すぐ私を訴えてくれって。そしたら今この場で、あなた方に償うから。牛も取ってないし、ロバも取ってないよって。誰も苦しめなかったし、誰も迫害してこなかったし。賄賂を取って、裁きを曲げたこともないって。サムエルは何がしたいんですか？自慢したいんですか？これから、イスラエルの国は、サムエルというその預言者が立てられて、また裁きつかさが治めていた、その体制から、神が中心にいたその体制から、王様が立てられて、王様を、その王様が立つという王政に移る、その過渡期にあるんです。なので、別にサムエルがその自慢したわけじゃなくて、これからその王政に移行するにあたって、自分の歩みをもう一度その確認することで、民に対して、また王に対して。民や、また王の模範となるためですよ。このように歩むべきだって。また上に立つ人たちがいるんであれば、王様に特に言ってるんですけど。私が歩んできたように、誰の牛も、またロバも取ることなく、誰も苦しめず、誰も迫害せず、また誰かの手から賄賂を取って裁きを曲げるようなことはあってはならない。王というのは、また上に立つ者たちというのは、神の前にも、民の前にも、訴えられるものがないほどに誠実であるべきだって。またもし その不誠実な面があったら、それをすぐにでも、償って、補うその用意が必要だって。そのことをサムエルは言ってるわけです。自分の歩みを、その誠実さを、自分のその誠実な歩みを、その言うことによってね。そしてそれを聞いて民はサムエルの誠実さをどのように歩いたか知ってますからね。それを認めます。4節、彼らは言った。私は、ごめんなさい、あなたは私たちを苦しめたことも、迫害したことも、人の手から何かを取ったこともありません。そこでサムエルは彼らに言った。あなた方が私の手に何も見出さなかったことについては、今日、あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者、王様ですね、が証人である。サウルもそこにいたはずです、王様として。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルは、民の前にも、また神の前にももちろん、誰も苦しめたことないし、迫害したこともないし、人の手から何か取ったこともないって、賄賂を取ったことも、裁きを負けたこともないということを、自分の身を神の前にも人の前にも潔白をその証明することができたんですよ。皆さんはどうですか？いつかこれやるって知ってます？神の前に立って。自分のこの地上で歩んだ歩みを神の前で証明するんですよ。私は、人に対しても、自分の家族や、自分の友人や、職場の者たちや、また地域の人たちに対しても、またもちろん神に対しても、私は罪を犯しませんでした。そう言えるんだったら、おめでとうですよ。私言えません。だからおめでとうじゃないんですよ。でもその場に、イエス・キリストがいてくださるんですよ。油注がれた者が。王の王、主の主であるイエス・キリストが。私の代わりに言ってくださるんですよ。私の血が、この人にかかってます。私がそれを全部、あがなうっていうのは、その、買い戻すって意味ですから。私のその命をかけて、買い戻しましたって、その罪から。罪を全部、その、彼が許されるために私が許されて。私の血がこの人にかかってます。それを、イエス・キリストが言ってくださった、それだけで、私は正しいものって見なされるんですよ。それがあるかないかは、それは当たり前ですけど、 神の国を永遠に相続するか、それとも永遠にその地獄で滅ぶかっていう、その二つの大きな分かれ目ですよ。一つに二つに一つです。天国に行くのは。自分の正しさをずっと持ち続けるか。もう遅いですね。私も一歳児ぐらいだったらまたチャンスがあったかもしれないですね。それでもチャンスないかな。少なくとも私にはチャンスがないんですよ。でもイエス・キリストが私のそのすべての罪をあがなってくださったので、罪から私をあがなってくださったので、そのあがないによって神は私の罪を全部許したんですよ。それで私は神の前に身の潔白をキリストに会って、またキリストが私の身の潔白を証明してくれるんですよ。そういう世界ですよ、私たちが信じてるものって。これから起こるものっていう、起こることっていうのは。だからものすごいシビアではあります。妥協のない世界ですよ。半か超か、白か黒か、正しいか正しくないか、真ん中はないんです。裁きの日に、イエス・キリストが私のもとにとか、私のそばにいてくださいますよ。皆さんのそばにいることを、本当にキリストにあって、期待し願いますよ。ここにいる誰も欠けることなく、神の国を共に相続したいですよ。永遠の世界で、キリストにあって喜んでいきたいですよ。6節。サムエルは民に言った。モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。で、これからそのサムエルは、まあ、神に従うことを民に対しても、もちろん王に対しても進めるんですけど、その今まで神がそのイスラエルの先祖たちになさったその正義の御業を解き明かそうって、それを説明するからよく聞いててねって。そうしたらあなた方は神に従おうってなるはずだからって。八節、ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。まずは、そのヤコブが、まあヤコブはそのイスラエルですけど、エジプトに行ったんですね。その一族で全部エジプトに下りましたね。で、その時にその先祖が叫んだんですよ。あまりにもそのエジプトでのその苦役が辛くて。そこから本当にその助け出されたくて叫んだんですよ。そしたら神がその声を聞いて、モーセとアロンを使わしました。もし私たち学んできた通りに、彼らのその先祖たちというのは神によってエジプトから連れ出されました。その最後のその杉越も含めて10の不思議がなされ、そしてその足の海のがね、海が2つに分かれるっていう奇跡も通って、そして40年間のその荒野を支えられて、そして約束の地までたどり着いたんです。それだけじゃないですよ。約束の地をその占領していくのにも神が戦ってくださったんですよ。エリコで戦って。その後もずっと神が戦ってくださいました。そして今日住んでいる約束の地に住まわせてくださったって。それは神がなさったことだって。9節。ところが彼らは彼らの神、主を忘れたので、主は彼らをハゾルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。であるにもかかわらず彼らは主を忘れましたって。覚えてますかって。あなた方の先祖の話をしてますよって。で、主を忘れてしまったので、主は、神は彼らをハツルの将軍シセラやペリシテ人やモアブの王の手に売り渡したんだよって。彼らがイスラエルに対して戦いを挑んできたのは、イスラエルが主を忘れたからだって。神に対して助けを求めれば神が助けてくださるし、神を忘れたら敵が攻めてくる。そういうパターンだったよねって。実質彼らが私たちは主を捨て、バールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私たちはあなたに仕えます。と言って、主に叫び求めたとき。それでも、神に助けてもらって、そしてまたその主を忘れて、これ何度もありましたよね、私たち。学んできましたよね。何度も彼らは神を忘れましたよ。自分たちを助けてくださった、もう唯一の救いである神を 感謝するどころか神を捨てたんですよ。で、違う神を求めたんです。そして彼らに仕えたんですよ。で、あるにもかかわらず、彼らが、イスラエルが、主に、神に叫び求めたとき、どうやって叫んだかっていうと、助けてだけじゃないんですよ。私たちは罪を犯しましたって。私が神の前に正しくないということを認めるということは、神から助けを受ける第一歩です。今は開けないですけど、イザヤの59章には、一節二節には、私たちの罪や私たちの咎が、神との間のその仕切りになってるって。神は恵みによって私たちに良くしてくれる、くださるんですけど、その神に対して罪を犯し続けてると、それ以上来ないんですよ。神が良くしたくても、罪がその私たちと神とのその仕切りになって、そのそれ以上のその良いものが引き出すことができないんですよ。罪を悔い改めないと。神の前にごめんなさいって。私が間違ってましたって。悔い改めっていうのは、自分の行いが変わるぐらい、ごめんなさいって神の前にすることです。何か一つのことを認めて、すいません、私が間違ってました。はい、すいません。反省だけなら猿でもできません。僕も反省のプロでした。猿みたいに。前も話したと思いますけど、私が小さい時に悪いことしたら、真っ暗なトイレに外鍵かけられて、ごめんなさいって言うまで、閉じ込められたんです。恐ろしい話ですよ。あるところまでしか通用しないですけどね。あとは、ちょっと大きくなってくると、いろいろと知恵が働くから、あ、ここから出られるじゃん、みたいな感じ。なんかそういう余裕みたいな変なね、のが出てきてしまうんですけど。懲らしめは必要ですよ、でも。あ、その時にごめんなさいっていうことを覚えたから。でも。その時に私の、態度が変わるほどごめんなさいって思ったことは稀ですよ。入れられる前に、ごめんなさい、私が悪かったです、ごめんなさいって、10回ぐらい叫んだら、大概入れられなくて済んだんですよ。すいません。親に対してね、ごめんなさいね。で、そんな、ごめんなさいは、ぶっちゃけ、神には通用しないんですよ。神は私たちを許したくてしょうがないんですよ。私たちを許して、私たちにもっと良くしたくてしょうがないんですよ。でも神は信じて正しい方だから、本当に深いところで自分のその反応が変わるほどに、自分の行いや自分の態度が変わるほどに、ごめんなさいっていうのを待ってるんですよ。そこがないと、その先祝福することができないからです。イスラエルは、私たちは罪を犯しましたって。あなたを捨てて、バールやアシュタロテなど、そういう偶像に使いましたって。これは私たちの罪です。そしてお願いしてるんですよ。私たちを敵の手から救い出してください。私たちをあなたに使います。まあ、悪魔と戦うっていうふうに言うとちょっと不思議な感じがするんですけど。サタンは私たちの肉を励ましてきます。神に従わないことを励ましてきます。人を許すことや親切にすることや、また正しいことをはっきりと言うことをさせないようにします。それをいろんなものにカムフラージュして、それが優しさだとか、それが愛だとかって言ってきて、その人に対してね、本当はその神が願ってる愛と違う愛を吹き込んでくるんです。その声に対して、その敵に対して、私たちの思いの中に、火矢を放ってくるサタンに対して、戦う時の原則、それは神に従うってことです。ヤコブの4章。これも今開かなくていいです。開ける方はどうぞですけど、開かなくていいです。ヤコブの4章の7節。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと書いてあります。私たちが神に従わない限り、神が願っておられることが何かということを知って、人を愛することや許すことや親切にすること、そういうことを全部使って、その神に従おうというふうにする、私たちのその欲求や、私たちのその、追求がそこになければ、サタンは痛くも痒くもないんですよ。イエス・キリストの皆によってお前をとかって言っても全然ちゃんちゃらおかしいんですよ、サタンは。その言葉によって、悪魔に私たち立ち向かえないから。私たちの心が神に向くという、その私たちのその思いを神に向けて、主を助けてくださいという。私は罪を犯してあなたに従いませんでした。でもこれからあなたに従わせてくださいという、あなたに従いますというその意志というかその信仰と、 私たちのその思いが、その日、サタンに対して立ち向かわされるんですよ。あなたに神に従いたいから、この従わなくするその思いに立ち向かうぞって。神に従おうとしないんであれば、サタンの火矢は、どんどんどんどん放たれて、私たちのその思いは大火事になりますよ。そして平安が一向に来ないんですよ。従わないからですよ。でも従ったら、悪魔はあなた方から逃げ去るって。アクションだけじゃないんですよ。その、キリストの皆によって、みたいな。そういうのじゃないんですよ。悪霊退散みたいな。そういうのでもないんですよ。私たちの心が本当に神に向いて、神に従おうとするときに、私たち戦う準備ができるんですよ。そして私たちの前から戦うその瞬間もなくして、悪魔は私たちから逃げ去っていきますよ。なぜかというと、私たちに内に住まれているイエス・キリストが悪魔よりはるかに強いからです。イスラエルの民が主に叫び求めたとき、11節、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。でそんな彼らでも自分の罪を自覚して、私はあなたに対して罪を犯しましたって、主を捨てて、バールやアシュタルトなどに使いましたって、許してくださいって。そして救い出してくださいって、あなたに使えますから。そうやって心から悔い改めて助けを求めたときに、神は獅子たちを使わして、周囲の敵から民を救い出してきた。まあ、ここの中にあるベダンっていうのは誰かわかんないです。下の方を見てみると70人役だとバラクとなってますけど。まあ、もしかしたら、普通にその獅子の記録に残ってない獅子かもしれません。まあ、それはあまり大きな問題ではないです。要は、わがままでどうしようもなかった、イスラエルが悔い改めていく罪から神に立ち返って叫んだら救われたということが肝心要のことです。つまり私たちにだってチャンスがあるってことです。12節と13節。あなた方はアモン人の王ナハシがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。今見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。アモン人の王、そのナハシが、前の11章でありましたね。攻めてきた時に、王の王である神に、また主を求めなかったんですよ。神に助けを求めず、神ご自身を求めなかったんです。それじゃなくて神を退けて、人間の王が私たちを治めないといけないんです、とかって言ったんです。そして今見なさいって。王があなた方の上に立てられてるじゃないか。そんな願いすらも神は聞いてくださったんだよって、サムエルの民に対して言ってるわけです。そしてここから先どうやって生きていくかは、どうやって歩んでいくかは、あなた方の選択だって、引導を渡すんです。もし、あなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方も、あなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うなら、それでよい。それでいいでしょう。もしあなた方が、主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。神に従うか、神に従わないか。どっちがいいか、自分たちで決めなさい。サムエルもそれ以上突っ込まないですよ。あとは自分で決めなさい。良い選択は、主を恐れ主に仕えること。主の御声を聞き従い、主の命令に逆らわないこと。また、民を治める王も、主の後に従うこと。それならいいよって。ちょっと立ち止まって考えたいんですけど。神はもともとその王様を立てて、王政を敷くことを願ってたんでしたっけ？願ってないですよ。でもそれはそれでいいよって言ったんですよ。彼らがその、本来神が願っておられないことをやったにもかかわらず、それを取り返すことはもうできないんですよ。もう、やってしまったことは、行ってしまった悪はもうどうしようもないって。じゃあこれからどうするかじゃないのっていうことですよ。今までそのやってしまった、その犯してきた罪をいくら後悔しても無理ですよ。その場所に戻れないから。その地点に戻れないから。バックトゥーザフューチャーという映画を私好きなんですよ。私のあの世代の人たちじゃないとあまりわからないんですよ。私の世代っていうか、私がちょうど小学校の高学年とか中学生ぐらいの時に出たのだから、あれ。 それよりも後の人たちっていうのはあんまり知らないんですよ。私よりも若い人たち、20代の人とか、母とかって言われた時には、どうでもいいんだ、その話はね。で、その、バックトゥーザフューチャー2では、未来に行くんですけど、2015年にもう過ぎましたね。で、そこで、そこにあるその未来っていうのは、今実際にそうなってるのもあれば、まだそうなってないのもありますよ。人があのね、あの、浮かぶホバークラフトみたいな、あれも実はあるんですよね、もう。ナイキのあの、靴のない靴をパシャって履いたら自動的にギュッて閉まるやつ、あれもあるんですよ。すごいですね。でもタイムマシンはないんですよ。タイムマシンってできると思います？多分できないですよ。多分できないですよって。それは当たり前だろって言われそうですけど。タイムマシンだったら大変ですよ。僕何回使わないといけないと思います？もう一日終わらないですよ、24時間。どうやったらこの神を、神に24時間その、ね、僕多分朽ち果てますよ。一日を生きるだけで、神に完璧に従うっていうので。多分、それだけタイムトラベルを繰り返したとしても、あそこ間違ってたとか、どんなにその過去に戻った、過去に戻るっていうかそのね、一日に戻って、あこれ罪を犯したとかで戻ったとしても、その、変えることのできないぐらいの罪を私犯してると思うんですよ、一日の24時間のうちに。それをみんなでやったら大変なことになりますね。誰も現代に生きない。犯してしまった罪のことを、今更、あの時こうだった、あの、この時どうだったとか、また他の人が、あの時あの人がこうだったとか、あの人がどうだったかとかって言って、その過去のことに、しかもその人を責めたとしても、何にも変わらないんですよ。唯一私たちができることは、神の前に悔い改めて、もちろん人に対して悪いことしたらごめんなさいって言うべきですけど。そして、神に従って歩むってことですよ。それは今からでもできるんですよ。でも過去に戻ろうなんて、それはできないです。悪い選択は、主の、御声に聞き従わないし、その命令に逆らうことだって。そんなことしたら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下りますよって。それは覚えておいてねって。なぜサムエルは、このイスラエルの歴史講座をしたんですか？この大切な時に。みんな知らないんでしょうか？サムエルがこのことを話したのは、いつ神がイスラエルを祝福し、いつイスラエルが、その祝福から転げ落ちて苦しむかっていうのを教えたかったんですよ。もう一度。そして主がしてくださったことを、ごめんなさい、主がしてくださったことを思い起こさせたかったんですよ。あんなに確かに私の先祖たちも悪かったな。私も悪かったな。でも、悔い改めて神の前に出てったらごめんなさいしたら許してくれたな。そして助けを与えてくださったな、確かに。神がしてくださったことを私たち忘れたら、神に従うことできないんですよ。なぜかというと、神がしてくださった一つ一つの技が私たちに対する。神に私たちが従おうとするときの原動力となるからです。私たちが神に対する感謝を忘れたら、神に対して反逆し始めるんです。神に反逆したことありますか？反逆って言葉なんか強い言葉ですけど、私ありますよ。あえて神の言葉に従わなかったことありますよ。知ってるんですよ。自分の心では。神はこれを喜ばないだろうなって。こういう行動することを、こういうその選択をすることを喜ばないだろうなって。でも、したいもんって。その後、またちょっと、これをやるからいいもんとかって言って、その自分の欲に、自分の肉に、その判断に身を任せたことって何度もありますよ。愚かなことに。それが反逆ですよ。神に対する。神に聞き従わないっていうのは反逆ですよ。多く許されたものが多く愛するんですよ。神がどれだけ私のことを愛してくださって、どれだけの犠牲を払ってくださって、どれだけ本来私が受けるべきでない、受けることは到底できなかったはずの祝福を私に与えてくださったかって、その恵みによって。それを忘れてしまったら、ありがとうというその神に対する感謝がなくなったら、神に従うことってできないんですよ。だから私たち何度でもそれを思い起こす必要があります。過去に生きる必要はないです。20年前、神が私にこういうことをしてくださった。15年前、神がこのことをしてくださった。5年前、神はこういうことをしてくださった。ああ、なんて神は素晴らしいと。でも今、私が神に従ってなかったら、それらのことは全くの無駄だったんですよ。無意味ですよ。だからなんだって言われて終わりですよ。過去、神が私に対して本当によくしてくださった数々の恵みは、 私が今、神に従うためのものですよ。私が犯してきた、その数々の罪から許されたのは、それは今、私が神の声を聞いて、神に従うためのものですよ。あの時で終わりじゃないんですよ。喉元すぎれば何とやらみたい。私たち目の前のことしか、その、考えないから。これを助けてくれぜとかって言う。で、神の助けか自分の頑張りかわかんないけど、それを通り過ぎたら、もう神を求めなくなるんですよ。感謝がないんですよ。で、少しなんか自分の力ではできないような人を許したりとか、親切にしたりすることができない、忍耐ができないということになるとブチ切れるんですよ。それは神に対する感謝がないからです、そこ。なんで親切にするかというと、神が私に親切にしてくださったからですよ。そのことを思い起こして親切にするんですよ。じゃないと無理ですよ。それでもできないからやっぱり祈るんですよ。そして神が将来約束してくださっていることを、私たちをご自分の子として扱って、その神の国を相続させてくださるっていう、その栄光から栄光に私たちを変えてくださるって。その永遠の命を神が与えてくださるその王冠を目指して私たち一心に走るんですよね。それがあるから、過去してくださったことも、将来の約束も全部含めて、今、神に従おうとするわけですよ。16節と17節。今一度立って、主があなた方の前、目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時ではないか。だが、私が主に呼び求めると、神は雷と雨とをくだされる。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると、主はその日、雷と雨とを下された。主は皆、主とサムエルを非常に恐れた。民は皆、サムエルに言った。あなたのしもめどものために、あなたの神、主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。で、神はその大いな御業をサムエルを通して起こしました。で、小麦の刈り入れ時っていうのは天候が落ち着いていて、基本雨が降らないんでしょうね。まして嵐なんか来ないんですよ。地中海性気候ってそんな感じなんで、イスラエルに1年いると大体わかりますよ。雨季と乾季って分かれてて、もう、雨季には雨降るし、寒気には絶対に雨降らないんですよ。ゼロなんですよ。絶対に降らないんですよ。だそういう時に雨が降るとか嵐が来るっていうのは全く想定外なんですよ。私が主に呼び求めるとって、サムエルが神に使わされた預言者であり、裁き司なんだっていうことを、それを、その話してるサムエルが話してることのその正当性をここで示してるわけです。私が主に呼び求めるとね。雷と雨と下されるって。だそうやって普段起こらないことが起きるよって。大きな技として。で、その技っていうのは、ある意味その裁きなわけですよ。その、小麦の刈り入れ時ですから、雨が降って雷が鳴ってその嵐が起こると、その収穫が全部ダメになってしまいますから。で、それは何のためかというと、彼らがその、王を求めるという罪を犯したからですよ。それを分からしたかったですよ、神は。そしてイスラエルが悟って心に留めるべきことは、あなた方が王、自分たちが王を求めて、神の御心を大いに損なってしまったって、これは罪だったんだっていうことに、を悟り、またそれは悪であることを知って、心に留めるために御業が行われたんですね。あ、これは神の前に正しいことじゃなかったって。で、その御業を見た民は、使徒サムエルを非常に恐れて、サムエルに取りなしを願ったんですよ。私たちのために祈ってくださいって。で、王を求める罪を初めてここで悟ってるんですよ。別にいいじゃねえかって思ってたんでしょうね、きっと。神は与えてくださって、なんてありがたいみたいな。でもはっきりと神は罪は罪って言いますよ。じゃないとこの人たち救われないから。あらゆる罪の上に王を求めるという罪を犯してしまったって、そのことを悟ったんですよ。だから救われる必要があるって。そのことを心に留めておきなさいって。20節。サムエルは民に言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし、主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさい。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいものに従って、脇へそれてはならない。それは虚しいものだ。誠に主は、ご自分の偉大な皆のゆえに、皆のために、ご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされるからだ。サムエルは このイスラエルの民に対してこう言ったんですよ。恐れてはならない。ざまみやがれって言わなかったんですよ。私が言った通りになっただろうって。なんで私のことを聞かなかったんだ。責めなかった。逆に、恐れてはならない。自分が神に対して罪を犯してしまったことを悟ったとき、皆さんどういう感情になりますか？私は恐ろしいですよ。神に喜ばれないということが私が神に喜ばないって分かったときに、私は恐ろしくなりますよ。神に裁く力のある力があり、また権威を持っておられる方だからです。でもそんなときに恐れるなって言われるのは、ものすごい救いですよ。今まで話したことで、もし皆さんの中で、だって自分の中に、うお、これどうしようとか、自分のこの罪どうしたらいいんだろうって思ってたら、聞くといいですよ、このサムエルの言葉を通して。恐れてはならないって。小麦の刈り入れ時に、雨と雷が下されるほどに、それに値するほどの罪をあなた方は犯したねって。でも恐れてはならないって。あなた方はこの全ての悪を行ったって。しかしって書いてあるんですよ。しかし、それでも希望があるよって。主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に仕えなさいって。そうすることでこれまでの悪は許され、そうすることでこれまでの悪が益となるために使われるって。悪が益となるために使われる？どういうことかというと、自分の過去の失敗、それが悪ですよ。から、神に従うためにその失敗を神に従うための反面教師とするってことですよ。自分が神に従わなかったばっかりに、ものすごい痛い思いをしたって。神に従わなかったばっかりに、うまくいかなかったって。だから今度は、同じシチュエーションになった時、同じ場面が来た時に、神に従うということを選ぼうって。もしそうするのであれば、過去私が犯してしまった罪や、神の前に悪だったことっていうのは、神がそれを益とするために使ってくれるんです。過去の失敗から学んで、今、神に従う、またそのために神に祈る力とするのであれば、私の失敗も、神がその恵みと、ものすごいその不思議を持って、益とするために使ってくださるんです。あの時に罪を犯してなかったら私は救われてなかったってたまに聞く時あるんです。だからあの時の罪は私にとって必要悪だったって。おいって。必要悪なんかないですよ。必要悪があるんだったら神の存在はないですよ。だって神は悪一つもないんですもん。一点の曇りもないんですよ。必要悪なんか存在しないですよ。それは言い訳ですよ。罪を犯す。少なくとも聖書はね、そう言ってますよ。でも過去の失敗、過去のその罪を通して、イエス・キリストのことが知らされて、イエス・キリストを知ったからこそ救われたんですよ。イエス・キリストを知る、イエス・キリストを信じて救われるという、そのゴールに達したのであれば、その前に犯してしまったその罪っていうのは、神にあって、益のために使われるんですよ。だから悪いことを起こそうではないですよ。もちろん。ローマの8章の28節。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。私の弱さや、私のその肉をさえも神は使うんですよ。でもそれは一点、反面教師となって神に今従おうとするためにだったら意味があるんですよ。神は私の失敗でさえも、それを全部良くしてくださるんだから、いいんだよ、すべては悪、すべては益になるんだ、とかって言って、高くって罪を犯し続けてても、はっきり言いますけど、その罪が許されることも、滅びから免れることも救われることもないですよ。でももしそのことを、本当に神にあって悔い改めるなら、イエスとキリストの血が私たちの上に振りかけられて、すっきりはっきり、私たちは救われるんですよ。その罪が全部許されるんですよ。エペソの5章の16節。まあ16節というか、14節から17節ですけど。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、神の御心は何であるかをよく悟りなさい。 エペソの5章、エペソの5章の15節から17節です。エペソの16、エペソの5章の16節に、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさいと書いてあります。機会を十分に生かすと訳されているものは、英語だと、redeem your time。redeem っていうのは、贖うって意味です。つまり、買い戻すってことです。あなたの時間を買い戻しなさいって。過去、神に従わなかった時間、神に逆らってきた時間、たくさんあるんですよ。でも今、神に従うことで、その無駄にしてしまった時間を買い戻すことができるんですよ。過去起こってしまったことを、その悲劇、それは変えることはできないです。でもそれを今神に従う原動力とするのであれば、私たちは神にあってまた聖霊によって時間を買い戻すことができるんですよ。無駄にならないんですよ。あの無駄な時間は。ちょっと矛盾しますけど。何にも建設的に出ない。不毛で何も生まれない。神に従わなかったその過去の時間っていうのは戻ってこないですけど。でもあんなのはもう嫌だって。もうたくさんだって。そして今、神に従うための原動力として、神に祈って求めるんだったら、それを益にしてください、益と変えてくださって、私たちのこの過去、無駄にした時間というのを買い戻すことができるんです。賢くない人のようではなくて、賢い人のように歩くように注意しなさいって。エペソのその5章の15節には書いてあります。賢い、その、女たちと、愚かな女たちの例えがありましたね。もう今ここで詳しく話さないですけど。その婚礼の準備をしてて、で、それで、賢い女たちは、油をずっと用意してたんですよ。賢くないのは、その予備の油を持ってなくて、もうその火が消えそうになって、で、それで、その、どうしようってなったんですよ。で、油っていうのは聖霊ですよ。だから私、賢いというのは、聖霊で満たされ続けてる人たちのことを賢いって言うんですよ。お勉強とか関係ないんですよ。賢くないっていうのは、聖霊で満たされてないってことです。で、時間を買い戻すためには、私たち聖霊で満たされてる必要があるんですよ。じゃないと、時間を買い戻そうっていうその思いが来ないから。もう目の前のことで一生懸命になって、俺やんないとだって生活回っていけないものとかってなっちゃうんですよ。でもその生活が回っていかないものの中でも、神に従って生きるところって絶対にあるはずなんですよ。もしくはもう一切できないような状況であれば、ちょっと立ち止まって考えてみる必要がありますよ。神が本当に何を願っておられるのか。仕事することや働くこと、それに私は全く異論はないですよ。私も今、家族を支えるために3つ仕事やってますもん。全然自慢でも何でもないですけど。でもそれで私の神とのその時間が失われるのであれば、私立ち止まって考えてみる必要がありますよ。本当にそれだけ必要なのかって。本当にそれ以外のその方法で家族を養うことができ できないのかって。立ち止まって考える必要があります。主の御心は何であるかよく悟りなさいって。そうも書いてあります。愚かにならないで、主の御心は何であるか悟りなさいって。私たちがまた罪を犯さないためにですよ。失敗から正解を学ぶために、神の御心ってどこにあるんだろうということを学ぶ必要があるんですよ、私たち。時間を買い戻すことのできる、このチャンスが与えられているのは、神の恵みなんですよ。そして虚しいものに、時間や労力を使うのはもうやめなさいって。それは、神の恵みを浪費していることになるよって。虚しいものっていうのは21節に書いてありますけど、役にも立たず、救い出すこともできないって。だそんなものに、時間や労力を使うのはやめようって。神の恵みと救いの道から、その脇へ逸れてはならないって。神以上に優先順位を上にしているもの、そのすべてのものが偶像ですよ、私たちにとっては。私は家族を大切にします。でも、神を一番にしてるから、家族をより大切にできるんですよ。私の考えで家族を大切にしたら、その私のその気分によって、その家族を迫害するんですよ。愛するというのも自分の感覚で愛するんです。でもなんで自分をその捨ててでも家族を愛そうというその発想になるか、そこまで全然生ききれてないことってたくさんありますけど。なんでなるかっていうと、神がそれを願ってるからです。つまり神をまず愛そうとするから家族もよりその私が考えている以上に愛すことができるんです。神を第一にするってことは家族を捨てるってことじゃないですから。当たり前ですけど。だって神の命令を愛しなさいだから。神の命令じゃなかったら愛さないですよ。私以外の人なんて。 ある程度、そのね、うまく立ち回ってればいい話だから。でもうまくいかない人にもその積極的に愛そうとするのは、良くしてあげようとするのは、神が命じておられるからですよ。それがなかったら愛さないですよ。そういうその、自分を一時的に幸せにしたり、満足させたりするようなものはあるかもしれないですよ、この世に。でも、永遠の観点からすると何の役にも立たないんですよ。私の罪を許し、その滅びから救い出すようなものはないんですよ。どんな人に私が頼っても、その人は私を救うことできないですよ。どんな私の趣味を、その私が追求して極めたとしても、世界一になったとしても、私の魂を救い出すことはできないですよ。この世の全てを儲けたとしても、お金持ちになったとしても。そのお金は私の魂を買い戻せないですよ。虚しいものに時間や労力を使うのは、神の恵み、時間を買い戻せるよというその恵みを浪費することですよ。もし虚しいものに従って悔い改めないんであれば、ローマに書いてあるようなその全てが益というふうにはならないんですよ。あくまでも私たちが神に向かうからこそ全てが益になるんです。時間を変え戻せるからね。そうすると。そして神の約束、神のご性質は、神はご自分の民を絶対に捨てないってことです。22節に書いてあります。ご自分の偉大な皆のためにだって。主っていうのは黒い主って書いてあるのは、ヤウェっていう名前が書いてあるはずですね。実際にどう発音するかわからないですけど。私はあるという意味ですよ。私は全てだって、私たちの必要の全てだっていうことが、私はあるという言葉の意味ですよ。その皆のゆえに、ご自分の民を捨てないんですよ。またイエスというのは、神は救いだって、神は救うんだっていうこと、そういう意味ですよ。その偉大な皆のゆえに、民を捨てないんですよ。そして主は、あえてあなた方をご自分の民にされるって。面白いですね。このあえてという表現が。私が神のものになったのは、あえてなんですよ。理由があってからなんですよ。間違いででもないんですよ。適当にでもないんですよ。あえて、神はあなたを愛して、あなたにイエス・キリストを、御子を教えて、そして全てのその罪から悔い改めさせ、罪を許して、そして本当にその永遠の命に、あえてあなたのことを選んで、引き寄せたかったんですよ。あえてです。それは私たちを通して神の恵みや力が表されるためです。神の側に原因があるんです。すべては神の恵みです。それ以外、何の理由もないです。私が何かできるからではないんですよ。私困難なんだけど、あえて神が選んだんです。あなたがどんなんでも、あえて神があなたのことを選んだんです。神が愛したんです。そしてその愛を知って、その恵みを知って、ご自分にその従っていってほしいんですよ。これから。最後23節から最後読みます。私もまた、あなた方のために祈るのをやめて、主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方も、あなた方の王も滅ぼし尽くされる。残念ながらこれが起こるんですけどね。状況はどうであっても神に対して誠実であり続けましょうという、これはサムエルの励ましです。また勧めです。サムエルは民のために祈るのをやめないって。民を諦めて祈りをやめたくなるその衝動は突き上げてくるでしょう。だってこの人たちめんどくさいんですもん。どうしようもないんですもん。神を退けるし、靴だけは他者だけど。でも民のために祈り、取りなすことがサムエルの役割だっていうことをはっきりと彼はその理解してるんですよ。だから祈りをやめることは主に対して罪を犯すことだって。自分の感情や判断で神に対する誠実さを失うと罪になるんですよ。はっきりさせておきましょう。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのです。イエス・キリストが言いました。それをあなた方が言って、実、愛です。実を結び、その実が残るためであり。そのためだったら何でもあなた方が、私の名によって求めるものは何でも父があなた方に与えるためだ。そのためにあなた方を選び、任命した。サムエルはイスラエルに対して祈るということ、取りなすということ、神の間に立つということを役割として与えられました。私が裁かれないために、私に責任が来ないように、皆さんに今日はっきり言っておきます。神が皆さんを選んだのは、 皆さんが実を結んで、その実を残し、キリストの皆によって祈り、必要なものを神から与えてもらうためです。愛するためです。神を愛し、人を愛する。自分の感情や判断で神に対する誠実さを失ったら罪ですよ。神に対する反逆ですよ。パウロはこう言いました。もし福音を私が述べ伝えなかったら私は災いに遭いますって。神に従わないことのその罪の意識っていうのをサムエルもパウロも持ってたんですよ。私たちはどうでしょう。神に従わないことは、それはそれに対する罪悪感ってありますか？その罪悪感っていうのは聖霊が与えるんですよ。神に従わなかった。うわ、これはまずかったっていうのは聖霊が与えるんですよ。私たちの肉は与えないですよ。私たちの肉はパーティーしてますよ。お祭りですよ。やった！私がやりたかったことついにできた！またやろう！でもその一方で聖霊が悲しんでるんですよ。その声を聞くか肉の声を聞くか。聖霊が与えるんですよ。その罪悪感。あ、これはまずかったって。愛を失った時に、その罪に対する罪悪感が私たちのうちに来るかですよ。いや、来てるはずですよ。私たちすべて一人一人イエス・キリストを信じたのであれば、聖霊が与えられてるはずだから。そしてサムエルは良い正しい道を教えようって。だから誰でもその神の正しい道っていうのを学ぶ必要があります。そして最後、民に対して進めています。ただ主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に使いなさいって。主がしてくださった偉大なことを見分けなさいって。で、神を愛するその原動力に目を向けるんですよ。どれだけ神が私に良いことをしてくださったか。どれだけ神は恵み深くて愛に満ちておられる方なのかって。習慣や日々のそのルーティーンっていうのは、神を礼拝する思いをかき立てないですよ。ただ、ぼーっと日曜日来て、ぼーっと帰っていくのは、あまりにももったいないですよ。ああ、神のこともっと知りたいなーって、神がこれってよくしてくれたんだよなーって、そのことを思い起こしながら賛美したり。そうしながらその聖書を開いたり、神の道についてその学んだりしていけるのが一番いいですよ。それを願います。私たち全員がそうなっていくように。そして時間を買い戻さないのであれば、当然の報いを受けることになるねって。悪を重ねるからね。悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の子たちも。また、神があえてご自分の民としている人々も例外なく。滅び尽くされるよって。だから気をつけなさい。神はその恵みによって私たちに過去、神に従わなかったその無駄にしてしまった時間を買い戻すチャンスを与えてくださってるんですよ。今ですよ、今。毎回選択に、その選択が私たちの前にあるんですよ。神に従うか、そうしないか。時間を買い戻していけますように。賢い者として聖霊を求めて聖霊の声に聞き従っていけますように。祈ります。天のお父さん、あなたの大きな恵みを、私たちに注がれているあなたの愛を、本当にありがとうございます。どうぞあなたがしてくださったこと、罪が許されたことも、イエス・キリストを与えてくださったことも、また細々としたいろんなことを通して、あなたの素晴らしさや、あなたの愛や、私たちに対するそのあなたの憐れみを見せてくださっていることを心から感謝します。でも本当にそういうことをすぐ忘れてしまって、あなたに対して生きるんではなくて、また無駄な時間を過ごしてしまうことが多くあります。ちょっとどうぞ許してください。どうか憐れんでください。聖霊の力によって、時間を買い戻して、今までのその償いじゃないですけど、本当に今、あなたが私たちに願っておられることを追求し、続けていくことに、思いを向けて、祈りを積み重ねていくことができますように、私たちを導いてください。お願いします。あなたがしてくださった一つ一つのことを、いつも覚えていられますように。でも、過去に生きるのではなくて、現在に生きることができますように、どうか助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。